まあ、救われることとは聖書の知識を得ることでもないし、洗礼を受けることでもないし、霊的に生かされることです。神との結びつきを持つことです。ですから新しく生まれることは聖霊と御言葉によってのみなされます。まあ、いわゆる神聖の種とはペトロの証によると神の言葉です。この種である主の御言葉はとこしえに残るから、神聖もとこしえに続く。次の疑問は、私たちは神聖の時に何を体験したのでしょうか。御言葉の中で一番知られている聖句とはヨハネ伝三章の中国説でしょう。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためなんです。神聖して私たちは永遠の命を得ます。永遠の命とはもちろん人間のもらうものではない。イエス様は、私は命そのものです。イエス様を受け入れることによって私たちは永遠の命を持つようになったのです。そして永遠の命は死ぬことができません。失われ得ないものです。イエス様は、私は私のところに来るものを決して捨てないと言われたから安全です。次に、神聖は一体何に基づいているなのでしょうか。言うまでもなく、イエス様の犠牲の死に基づいています。ヒブル社の著者は、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたと書いたのです。神聖の土台なるものとはイエス様の犠牲の死であり、まあ、イエス様の勲しであり、イエス様の働きです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。まあ、神聖は、改心は送るものとしてただで受け取るものです。神聖はイエス様の犠牲の死、イエス様の勲し、イエス様の働きにかかっているから永遠に変わることのないものです。なぜならば、イエス様の犠牲の死は永遠に力あるものとして残るからです。イエス様の勲しは決して小さくならないからです。またイエス様の働きは完全であるからです。初代教会の人々とは本当に動かすことのできない救いの確信を持っていました。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。一度生まれ変わった人は滅びることがないとイエス様ははっきり約束したのです。けども、前に読んできてもらったパウロの証しの言葉を見ると、別の質問が出てきます。すなわち、一度生まれ変わった人は何を失うことができるなのか。二種類の兄弟姉妹がいます。パウロの言葉を借りると、ある人々は金銀宝石で、別の人々は木草藁で立てる。 結果はもちろん違います。ある人は報いを受け、ある人々は損害を受ける。まあ、ある人々は報いられるし、他の人々は報いを受けられない。いつそれを明らかになるなのでしょうか。イエス様の座の前です。コリント第2の手紙の5章10節、次のように書かれています。300日ページです。300日ページ。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の座に現れて、善であれ悪であれ各地その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。まあ、ここで私たち皆と書かれています。結局イエス様によって導かれ救われた人々は皆含まれています。言うまでもなく、ここで問題になるのは報いを受けるか受けないかということです。私たちとはイエス様の救いに預かった人々を意味します。まあ、ちょっと残念なのはここで裁きの座という表現が使われているのはちょっと理解しにくくなります。なぜならば信ずる者は裁かれることはありえない。まあ、この裁きの座は、まあ、言語ギリシャ語では3つの意味があるんです。その一つは君主の王座、そして2番目裁きの座、3番目褒章の座。言うまでもなく、この窒息の意味とは褒章の座であります。ヨハネ伝5章の21節を見ると、信ずる者は裁きに遭うことがないとイエス様ははっきり言われました。5章の24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。御言葉を聞いて地部のものにして信ずる者は永遠の命を持っている。もうすでに永遠の死から永遠の命に移されている。したがって裁きに遭うことがないとイエス様ははっきり言われたのです。イエス様を信じ受け入れた者は決して裁かれることがない。ですから、この前に読みましたコリント第2の手紙5章の実節の意味とは、裁きの座よりも報いの座を意味するのです。コリント人への手紙でパウロはよく私たち私たちという表現を使っているから、これはイエス様を自分の救い主として受け入れた人々、すなわちイエス様にある兄弟姉妹に対するものであることが分かります。信ずる者は送る者として永遠の命を受け取りました。パウロはここで報いを言っているのです。永遠の命は送るものとしてもらうものであり、人間の努力は全然必要ない。ですからこの報いは信ずる者に言われたものであることが分かります。永遠の命、滅びが問題なのではない。永遠の命は報いとして受けるのではないのですから、ここで言っている報いはもうすでに救われた兄弟姉妹は受けるべきものです。コリント第1の手紙、前に引用した箇所なんですけども、コリント第1の手紙の3章 11節からちょっとお読みいたします。まあ、パウロは信ずる者の成長のために、信ずる者は生涯報いを受けるようにと思ったから次のように書いたのです。3章の11節です。というのは、誰もすでに据えられている土台の上に、土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木草藁などで建てるなら、各地の働きは見えるようになります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この日がその力で各地の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。まあ、御心はそれなんです。主は報いたいと切に望んでおられます。けども、もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かれます。結局滅びることはない、けど報いられないということです。まあ、コリントの信者は本当の信者だったのです。すなわちコリントの兄弟姉妹の土台は主イエス様だったからです。主イエス様は永遠に生きているから、その土台も永遠に続きます。生まれ変わった人は滅びることはいけない。まあ、ことの信者は滅びることがありません。けど、この土台の上に立てる金草、宝石、木草、藁の間には大変な違いがあります。金銀宝石は燃えません。けど、木草藁は立ちどころに燃えてしまいます。もし誰かの建てた建物が残れば、すなわち金銀宝石の仕事ならば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば、自分の知恵、また自分の力で作り上げた木草藁の仕事ならば、損失を被るのです。しかし、彼自身は火の中をくぐってきたもののようではあるが、救われる。なぜなら、生まれ変わった人は滅びることがないからです。まあ、私たちはイエス様の宝生の座の前で喜ぶことができるなのでしょうか。その座の前で褒美をもらいたいと望むなのでしょうか。それとも全生涯を費やして作ったものが灰になってしまっても良いなのでしょうか。まあ、聖書の言っている褒賞とは一体何なのでしょうか。約束されている褒美とは何なのでしょうか。まあ、聖書の中でよく王冠、まあ、栄冠、冠という言葉を使っています。最後にちょっとだけ、新約聖書には4種類の王冠について書かれているが、ちょっと4箇所を読み足したいと思います。第1番目の箇所とは、ペトロ第1の手紙の5章です。420ページ。ここでペトロは栄光の冠という言葉を使っています。永遠の命は信ずる者は皆ただでもらいます。条件とは、悔い改めて信ずることだけです。けど、栄光の冠を受ける人々では皆もらえない。五章の一節から、まあ、その条件について次のように書かれています。そこで、私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人 またやがて現れを栄光に預かるものとしておすすめ。